ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマちょっと変わってるんですけど、
はい、
たまには冷えたご飯はいかがでしょうというテーマなんですけど、
そうですね、ええ、はい、竹内さん、冷えたご飯好きですかね。
冷えたご飯は、お弁当でいただくことが結構仕事柄多いので、
なるほどですね。
冷えた時に美味しいお弁当っていうのが、
なるほど。
すごい大事っていうか、そこでこう、仕出し屋さんの実力がわかるみたいな。
なるほどですね。
ええ、
なるほど、うん。実は前回食材で、さつまいも出したんですけれども、
はい、
まあ、その際に、レジスタントスターチっていう言葉が、まあ、出てきたんですね。
そうそうそう。何やろうなと思って。
はい。はい、予防や、まあ、健康の意識高い方、今多いので、うん、まあ、書籍とかですね、インターネット経由で、まあ、すでに知っておられる方も多いかもしれませんけれども、はい、竹さん、どうですか？
私はね、スターチ、コーンスターチぐらいまで。
なるほど。
コーンスターチは知ってますけど、レジスタントスターチっていうのは何なんですか？
まあですね、レジスタントっていうのが、まあ、抵抗するという意味なんです。ほうほうほう。まあ、消化に、まあ、要は消化ですよね、
はい、
消化に抵抗するのレジスタント、うん、まあ、スターチはデンプンっていう意味なんですね、はい、まあ、これをまあ組み合わせた言葉なんですけれども、まあ、つまりはその消化しにくい、
うん、
でんぷんのことなんですよね、
はい、
で実はそれが食物繊維と、まあ、同じようなその機能を発揮するっていうことが、まあ、分かってきてるんですね。で、まあ、まずそもそもその食物繊維っていうのはですね、うん、まあ、大きく分けて2つありまして、
はい、
まあ、1つはその芋とかそういった根菜類、うん、あとは海藻類ですね、うん、で一般的によく食べられてる野菜ですよね、はい、まあ、そういったものに含まれる、まあ、水溶性食物繊維っていうものが一つあります。
はい。
で、もう一つは、まあ、大豆とかですね、そういった豆類、あとごぼう、まあ、これ根菜類ですけども、まあ、あと穀類ですね。
はい。
などに含まれる、まあ、不溶性の食物繊維、まあ、溶けないタイプの食物繊維っていうことですね。う
ん、なるほど。
まあ、これがもう一つ目になります。
はい。
で、その水溶性、水に溶ける方のその食物繊維っていうのは、うん、その腸内細菌の餌になるものなんですよね。
ほうほうほうほう。
で、一方で、その溶けない、不溶性の食物繊維っていうのは、うん、その水分をこう吸収していくことでですね、便、
はい、
をどんどんこう大きくしていって、うん、その大腸の動きをこう活発にしたりとかですね、あるいはまあ腸管に存在している有害な物質をその便の中に取り込んでですね、
うん、
こう体の外に出してくれるんですよね。
なのでそういうことなんですね。
はい、大腸管のこうリスクとかも下がるんじゃないかっていうのにも報告されてるんですよね。で、実は今回出てきたそのレジスタントスターチっていうのが、まあ、この水溶性、不溶性のどちらの機能も備えててですね、はい、まあ、ハイパー食物繊維とかっていうふうに言われてるんですよね。まあ、ハイパーですからね。
もう取るしかないでしょ。
これは取るしかないんじゃないかな。
レジスタントスターチ買いに行きましょ
うから。そうなんです、取った方が絶対いいっていうには思いますね。
じゃあ、このレジスタントスターチ、
はい、
これをたくさん取るには、はい、何を食べたらいいんですか？
そうですね。で、まあ、ここで出てくるのが、うん、まあ、今回のテーマの、うん、まあ、たまには冷えたご飯はいかがでしょうってやつ。
お、そこで出てくる。
そこで出てくるんですね。で、まあ、穀類とか芋類にこう含まれているでんぷんですね。
はい。
は、加熱調理するとその構造が変化してですね、うん、その消化しやすくなる、そういった構造に変化するんですけども、はい、この冷えるとですね、うん、再びこの消化しにくい、消化されにくい、その繊維質にこう変化してくるんですね。
は
い、
で
それが、まあ、今回言ってる、まあ、レジスタントスターチっていうやつになります。
そうなんです
か？そうなんですよ。だつまりはその調理したてよりもですね、はい、冷めた状態の方が、レジスタントスターチは、まあ、より多く含まれてるってことになるんです。
ほな、家帰って、
はい、
冷えたご飯出てきた時に、お、はい、あ、おい、冷えてるやないかと言うたらあかんわけですね。
そうなんです。
レジスタントスターチ用意してくれたんやなと。
そうなんです。奥さん、体のこと考えてくれてるんだと思います。
なるほど。
はい。まあ、昔ってですね、なんて言うんでしょう、電子レンジも、まあ、炊飯ジャーもありませんでしたから、うん、 まあ、炊いたお米がこう、お室に入っててですね、うん、まあ、その日はあったかいと思うんですけども、まあ、翌朝とか、冷えたご飯食べておられたと思うんですよね。うんうんうん、そういった、まあ、それを知ってか知らずかなんですけども、うん、まあ、レジスタントスターチをこう、摂取しててですね、まあ、知らぬ間にその腸内環境とか整えながら、はい、まあ、昔の方ってこう、健康維持に、まあ、役立ってたんだろうな、っていうふうにはちょっと思ったりしますね。
知らん間にね。
はい。
冷えたご飯の方がレジスタントスターチが多いとはこれびっくりしました。
そうですね。まあ実はレジスタントスターチってさっき言ったそのこういうなんていうんでしょう、食物繊維っていう意味以外にもですね、うん、食後の血糖値の上昇がこう穏やかになってでですね、はい、その満腹感をこう持続させるっていう効果がある、
うん、
そういったことがまあ健康成人に対象にした試験で確認されてたりですね、まあ、血液中のまあ悪いコレステロールですね、はい、悪玉コレステロールってやつですけども、うん、まあ、低下するってことも実は複数の研究でこう報告されてたりするんで、まあ、一石二鳥というか一石三鳥というか、まあ、そういったところですよね。まあ、ただもちろん薬飲むわけじゃないですから、うん、まあ、生活習慣を変えていくっていうアプローチになりますんで、うん、まあ、これも地道にやっていく必要こそありますけれども、うん、まあ、試してもらう価値は十分あるかなっていうふうに思いますね。
なんかこう、いい実践の方法とかって。
そうですね。
どうでしょうね。
これまあ、続けていただくことにね、意味があるんで、うん、確かにその、どうすれば続けれるのか、いい実践方法何があるかってことなんですけども、うん、まあ、例えば職場にお弁当持っていかれる方でしたら、うん、まあ、温めずに昼は食べる。まあ、実際自分もそれをやってたんですけども、まあ、電子レンジで温めずに、まあ、食べるっていうのが、うん、まあ、こう一番現実的なんじゃないかなと。つまりその3食のうち、1食お昼だけは、お米は冷えたのを食べる。
はい、
レジスタントスターチに変えとく。で、それを毎日やるだけでもですね、まあ、要は3食、全部冷えたご飯食べるのも、まあ、だから難しいんで。
気持ちがね。
うん、ちょっとやっぱり。
ちょっとね。三食冷や飯っていう、ね。
そうなんですよ。なんで、まあ、うん、そういったことから始めてもらうと、まあ、要は三食のうち一食、それなの、三分の一なわけですから、それが365日なれば、まあ、大きな積み重ねかな、っていうふうに思いますね。まあ、うちの家では、先週お話したんですけども、何本かその、蒸したさつまいもをこうまとめて作っておいてですね。はい、一本目はまあ、あったかいの食べて、美味しいなと、うんうん。で、まあ、残りはこう冷蔵庫とか置いといてですね、うん、翌日とかにこう、温めずに、まあ、食べるといった形で、うん、レジスタントスターチ、まあ、自分の息子もそうですけども、はい、役立ててますね。まあ、意外に冷えたさつまいもって意外に美味しいんで、うん、まあ、ぜひ試してもらえたらいいかなって思います。
なんかさつまいものスイーツとかもあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのも
冷えてますもんね。
ね、
うん、いいと思いますね。なるほど。冷えてるという意味では。
でも甘すぎたらあれですからね。はい、そこはちょっと量は、
うん、そうですね。
調整していただきたいと思いますけど。
そうですね。はい。まあ、生きてる以上ね、もう皆さん毎日食べますし、うん、まあ、この小さいことなんですけども、お昼をまあ冷えたご飯に変えるだけでもまあ。ね、さっきも言いました、3食のうち1食、うん、レジスタントスターチ多く取れるわけですから、まあ、それが毎日となれば、積み重ねはまあ大きくなりますんで、まあ、ね、冷や飯食わされるの嫌ですけれども、うん、まあ、自ら進んで冷や飯を食えばですね、うん、まあ、それは体に、とってまあいいもので、体を健康に向けてくれますんで、うん、まあ、ぜひ、なんて言うんでしょう、健康習慣の一つといいますか、うん、まあ、そういったものとしてお試しいただいてですね、まあ、それが嫌な方もおられると思うんで、まあ、それは無理し続ける必要はありませんけれども、うん、継続できそうな方はやっていただくと、まあ、体にとってはいいかなっていうふうには思います。
先生、そしたらね、
はい、
夏場なんか、おそうめんとかね、ざるそばとか、
うんうんうん、
その、暖かくない状態で、うんうんうん、まあ、普通に食べたりするじゃないですか。そうですね、
うん
うん、そういうのもいいと
思います。いいと思いますね。はい。なので、まあ、どうしてもその、温めると、その構造が変化するんで、それを冷やす、はい、ことが意味があるので、
ええ、
意味あると思いますね。
まあ、あんまお腹壊さない程度に、
もちろん、もちろん。
冷やすっていうか、
そう
ですね。あったかくないぐらいが、そうですね。いいんでしょうね、多分ね。
はい。
なるほど。
はい。
はい。で、このコーナーでは、毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、今日ご紹介いただく食材は何でしょうか？
はい。山芋です。
山芋は、これはまた旬ですし、
そうですね。
どう考えても、体にいいでしょ、山芋は。
そうなんですよね。ああ美味しいですよね。ああ、まあ、これもね、旬の食材ですけれども、まあ、前回に続いて、こう、芋シリーズなんですけど、うんうん、 まあ、日本ってね、寒い冬来ますんで、まあ、それを乗り越える、はい、まあ、体をね、今準備していく期間ですけれども、まあ、この時期やっぱ地中から取れるその芋類ですね。うん、まあ、それは、やはりその時期に適した栄養素をちゃんと含んでくれてるんですね。
はい、
あと、まあ、レジスタントスターチっていう点で言いますと、山芋って、まあ、火を通さずにも食べることできますので、うん、でね、まあ、効果的にレジスタントスターチ取れることができるんじゃないかなと。うん、まあ、山芋の短冊に鰹節とわさびと醤油みたいな組み合わせ。
最高ですね。
ね、まあ、僕個人的にはめちゃくちゃ好きなんですけども、まあ、鰹節も醤油も発酵食品日本のね、うん、ものですから、まあ、これはぜひレジスタントスターチに発酵食品を足して、うん、こう鬼に金棒のいいね、うん、一品になるんじゃないかなと思いますね。
なんか昔からね、山芋のあの粘り気、うん、粘り気を取ると、うん、はい、粘り強い人間になるとか、
そうですね、
いろいろ言われてますけれども、
はいはい、
ね、そうか、納豆とかもそうなんですか。
納豆
はまたちょっと違うのかな。
ちょっと僕自身今すぐはわからないですけど、どうなんですかね、ちょっと調べてみます、また。
山芋はもう確実でございますので、そうですね、ぜひ、お料理に役立てていただきたいと思います。はい、まあ、一品こう付け加える形で。
そうですね。
山芋の短冊があったら、ね、うん、
あると、はい、
サクサクシャキシャキ
いいと思いますね。
ネバネバ、はい、食べられると思いますので、はい、お試しください。
はい。
ありがとうございます。
はい。
それでは今日の話を聞いてみて、気になったことや何かご相談がございましたら、一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ、 FIS 小池ビル8階になります。山屋さんの西隣です。お問い合わせ電話番号は 075-252-5252 075-252-5252 番までお願いします。そして村西先生の質問や健康について聞いてみたいことがあるという方は、ぜひ番組までメールを送ってください。宛先はsara@kbs.kyoto sara@kbs.kyoto です。件名にね、ドクター村西などと入れていただけると大変助かります。以上、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は12月14日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る。京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。